新聞記者ラジオ。
こんにちは、デジタル編集部の宮義人です。
東京新聞社会部の奥野彩です。
東京新聞の記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回はデジタル編集部の恵比寿の彩奈記者にニュースあなた発について話を聞いていきたいと思います。では恵比寿のさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず軽く自己紹介からお願いしてもいいですか？
はい、私は2016年入社で今8年目です。初任地は岐阜県の高山支局で警察や市政を担当していました、うん、その後金沢の北陸本社で県政とデジタル担当をして、この夏から東京のデジタル編集部で働いています。今はネット向けに記事を書いたり、デジタルコンテンツの読まれ方を分析したり、新しいコンテンツを考えたりするのが仕事です。
なんか難しそうな仕事を
そんなに難しくは三輪さんと同じです。
そうですね、一緒の同僚ですね、はいはい。で、今日紹介するニュースあなた発なんですけど、
はい、
あんまり馴染みがない方もいらっしゃると思うんで、うん、まずそもそもどんなものからかというのを教えてもらえますか？
はい、これは読者の方に疑問や取材してほしいことを投稿してもらい、記者が投稿者とやり取りをしながら取材を進める企画です。
あ、なるほど、読者からネタをもらうっていう形、
はい、双方向みたいな感じですよね。
そうですね、
はい、なるほど。これ投稿するっていうのはどうやってやるんですか？
はい、いくつかやり方はあるんですが、手軽にできるのは LINE だと思います。LINE のお友達に公式アカウントのニュースあなた発というのを追加し、そこからお友達に LINE を送るときと同じように送っていただくと記者に届きます。
そうですね、はい、今なんかスマホでニュースあなた発、発っていうのは発信するの発で、それで検索すると一番上のところに東京新聞のニュースあなた発っていうのが出てきて、でそれでリクエストの投稿方法っていうのがあります。でそこを見ると LINE 公式アカウントっていうのが QR コードがあるので、それを
読み込んで
やれば友達になれると、
はい、そうですね。
あ、なるほど。
同じ先ほどの、東京新聞のトップページから、注目コンテンツのところの中にあるニュースあなた発のアイコンをクリックして、そこから先ほどのページが開けるんですけど、うんうんうん、そこに郵送とかファックスの宛先も記載してあるので、うんうん、LINE 以外の方法でも送ることができます。
そうですね、専用フォームとかもありますね、
うん、で、はい、そういうところに寄せられた情報をもとに三沢さんは取材日々している、はい、
そうです。私だけではなくて、社内のいろんな記者が、うんうん、投稿者の方と連絡を取って取材をしています、
はい、そもそもなんでこんなことをやってるんですか？
はい、どうしてだと思いますか？皆さん逆説知ってるかもしれないですけど、
そうですね、これもともとやってたのは西日本新聞さんがこういう取り組みを始めたっていうのを以前、はい、講演会で聞いたことがあって、
はい、
僕らが入社する もっと前には新聞社に電話がいっぱいかかってきてて、うん、で読者だったりとか、まあ、地域の人からこういうことが起きてるから調べてほしいとか、なんかそういうのがあったんだけど、まあ、スマホになってなかなか新聞社がちょっと縁遠くなってる感じがするから、
はい、
読者とつながる何かホットラインを作りたいっていうので作ったっていうような話を聞きました、
はい、はい、まさしくそういうことだと思います、はい、でさらに詳しく知ろうと思って今日はこの本を持ってきたんですけど、
松本はじむさん
という神戸新聞の記者だった方が書いた地方メディアの逆襲っていう本なんですけど、この中にニュースあなた発のような取り組みがどういうふうに始まったかっていうのが書かれておりまして、1990年代のアメリカの地方紙で起こったパブリックジャーナリズムという運動が取り上げられていました、
うん、
これはニューヨークタイムズとかワシントンポストといった有名新聞が重視している権力監視や客観主義ではなく、記者が一市民として地域の課題解決に踏み込んでみんなの生活が良くなるように手助けをするという、そういう報道スタンスのことだそうです、
うんうん、
でこの考え方がその後ソリューションジャーナリズム 日本語では解決型ジャーナリズムとかって言われるんですけど、これに組み込まれて広がっていったみたいです。
じゃあ今のはアメリカの話で、日本だとどういうふうになっていったんですか。
は
い、
美輪さんが先ほど言われた通り、日本では最初西日本新聞があなたの匿名取材班というのを作って、LINE で寄せられた疑問とか困りごとをもとにした取材を始めました。これが2018年のことだったみたいです。
あ、ちょっと待ってください。ですね、あのですね、そう、多分ニュースあなた初はそうなんですけど、
はい、
私が東京新聞は読者部というところがあって、社会部の前に私は読者部というところにいたんですけど、その時に同じような取り組みというかニュース読者発っていうのもやってたんですよね。
なるほど。でも同時期にそういう話があったってことなんですね。
そうですね、そう、読者発というのを、その時はでも LINE がなかったと思うんですよね。東京新聞はあの読者部というところにやっぱりその読者の声が集まってくるので、それをもとに取材するっていうのは、そうやってた、やってましたね。
でも両方とも、うちも、まあ、地方新聞で西日本新聞さんも、まあ、ブロック紙で、
そう、
両方ともそういうローカルなことを取材するところが始めたっていうか、やってたんですね。なんか一緒に連携したりとかしてたんですか、その頃っていうのは。
その頃は私は西日本新聞にそういえば行きましたね。ニュースあなた初の関係で出張に行ったりしました。2018年ですよね。8年に西日本さんがあなたの匿名取材班を始めた、
はい、
同時期に多分東京新聞もニュースあなた初を始めてる、
うんうん、そうですね、うん
うん、なるほど。
でその前にはニュース読者初という形で一応やっていた、
はい、
って感じですね、
うん、はい。
これってあの他の新聞社さんとなんか協力したりするんですか、してるんですか。
はい、あの東京新聞のニュースあなた発や西日本新聞のあなたの匿名取材班のような取り組みはすでに北海道から沖縄まで全国の地方紙に広がっています、
うん、
こういう課題解決型の調査報道をジャーナリズムオンデマンドというふうに呼んでいて、頭文字を取って JOD という言い方をしています。
うんうん、
新聞社とかメディア業界で会社を超えた JOD のネットワークがありまして、うんうん、そこで記事を共有したりとか取材で協力したりっていうのを進めています。
あ、そうですよね。うちに寄せられた声が、まあ、ひょっとしたら取材の範囲が違うから別の会社のところにこういう話が寄せられてますよとか、う
ん、はい、
紹介したりして、
はい、そうですね、はい、逆に紹介されることもあります。
そうですよね、はい、あの2021年に愛知県知事のリコール署名偽造事件はこの JOD の話ですよね、うん、それが発端で始まっていった。
はい、うん、そうなんです。あれは西日本新聞のあなたの匿名取材班に寄せられた情報をもとに、中日新聞の名古屋本社と西日本新聞が共同で取材して、うん、佐賀県内で大規模な署名の書き写しが行われていたんですけど、うん、それをスクープとして報じていました。
あれはすごかったですね、うん、はい、新聞協会賞もあの受賞して、業界的には一番名誉ある賞なんですけど、
はい、
うん、
そうですよね。
そうですね。あ、今ごめんなさい、分かりました。2016年8月にニュース読者発は始まってます。
あ、そうなんですか、
はい、
そうなんですね。
でこの時に、読者部、読者応答室から読者部になって取材班も加えて。
なるほど、
確かにそうだった。
その頃からちょっとずつ全国でそういう
動きがあったんですよね。そうですね、
2016年
8月に読者部になって、読者からの声で2016年8月28日にまずニュース読者発っていう記事出てますね。
そうか、その頃やっぱり読者と共にみたいな感じで。
そうです、そうです、
うんうん、
やってた。そうだ、三輪記者もいましたよね。
まあそうです、僕読者部ではなかったですけど、
はい、はい、
本社
にいました、ね、本社にはいましたよね、
はい、
で私はこの時はまだ社会部なんですけど、その後に読者部に入った時には読者の声をもとに取材するっていうのをそういえばやってました、うん、はい。
あ、でもやっぱり地方新聞にはすごいぴったりする考え方だと思いますけどね、うん、なんか地域の人々の生活が良くなるように手助けするっていうスタンスはなんかピンとくる感じがしますね、
うん、はい、
でこれ、まあ、ずっとやられ、もう だから7年以上やられてて、どんな記事が出てますか？
最近の東京新聞では、うん、JA 共済の職員が顧客に不利な契約を進めていたことを突き止めた調査報道もあれば、あの白い体操服が透けるという問題で、うんうんうん、紺色の体操服が少しずつ増えていますよということを取材した記事もありました。取材だけではなくて、ジャニーズ問題とかマイナンバーカードの問題で、うん、LINE でつながっている読者の方々にアンケートをして、うん、皆さんの意見をもとに記事にしたことも、
それはまさに恵比寿野さんがやっていったやつですよね、はい、
う
ん
う
ん、
そうです、
はい、これまででも恵比寿野さんご自身はどういう記事を書いてきてますか？
はい、はい、私はあの魚くんに憧れて魚にすごく詳しくなった小学生の男の子が、はい、図鑑の有名な図鑑なんですけど、はい、間違いを発見したというのを、うん、これはお母さんから連絡を受けて取材したり、うん、あと新橋駅のタクシー乗り場が有料乗り場と一般乗り場というのに分かれているんですけど、乗客の方々がその違いが分からずに混乱が生じているらしいというのを取材したこともありました、う
ん
う
ん、知ってますこのタクシーの話って？
なんか記事は、はい、読みました。なんかあれですよね、あの身近にあるんだけどなかなかこう気づいてなかったり見逃したりみたいなのをこう、はい、改めてこう声で寄せられるとなんかこう取材の端緒にもなるし、はい、生活に密着した記事になるなって思いますよね。
確かに言われてみるとわからないよなっていうことってありますよね、
うんうん、なんか恵比寿野さんがやったあなた発の記事で印象に残ってるものとかありますか？
はい、このタクシーの取材は結構苦労したので印象に残っています。
どんな苦労を？
実際に新橋駅のタクシー乗り場に行ってこの有料と一般乗り場の違いを取材していたんですけど、うん、有料乗り場に並べば問題なくタクシーに乗ることができるんですが、うん、一般乗り場の方に間違って並んでしまうと、うん、タクシーがなかなか来ないんです、
うんうん、あ、そうなんですか。
はい、ほとんどの人が有料乗り場に並ぶのでタクシーも有料に入るものが多くて、うん、一般乗り場には並ばない、
うん、
で、実際現場で取材してると一般乗り場の方から有料乗り場の方のに止まってるタクシーに手を振ってこっちにも来てくださいみたいな合図をしてるんですけど、うん、でも無視されてどんどん流れていってしまって、でそこに並んでいる人、一般の方にいる人にどうしてこちらに並んだんですかとかを聞くんですけど、はい、こっち来ないのみたいなことを言われて、ちょっと来ないみたいなんですよねみたいなことを言うと、もうそのまま有料の方に並び直してしまって、うん、なかなか皆さん急いでいるので、ゆっくり話を聞くことができなくて、かなりたくさん声をかけないと
取材が難航した
と、はい、大変でした。
でも知らなかったです、その有料レーンと一般レーンがあって、
うん、はい、
だからタクシーの運転手さんもそっちの有料のところにバンバンバンバン来るから、一般には全然来ない。
そうなんです、なかなか来てくれない。
あ、知らなかった。
私も知りませんでした。
私もこのなんか割合がすごい違うんだなっていうのもびっくりしました。
そうですね、
有料のタクシーの割合、
はい、もともとはあんまり、有料だけが多いっていうことじゃなかったみたいなんですけど、うん、この制度ができた当時は、うん、だんだん増えてきて、もう今では 97% のタクシーが東京都内では有料になっているみたいです、
うん、もう意味ないじゃんっていう感じですよね。
そうですね、昔の制度がずっと残っちゃってる感じなんですね、
はい、
なんか恵比寿野さん今後どういう取材をしたいみたいなのはありますか？
今後もあのこのニュースあなた発の読者の方々の声を元にした取材っていうので地域に密着した報道をしていければいいなと思っています。あとは今デジタル編集部で、うん、新しい企画を考えたりっていうこともやっているんですけど、うん、この JOD のネットワークがあるからこそ、うん、他の地方新聞社の、あの先進的な取り組み、面白い取り組みをどういうふうにやっているかっていうのを聞きやすくなっていて、うんうんうん、それで連絡を取りながら、うん、あの自分の理解を深めたりとか新しいことに取り組んでいくっていうのが今面白いです。
確かに私もなんかかつて JOD のその会議に参加した時に、
はい、
西日本の記者と話したらその彼が今東京に行って 違う取材現場であったりして、なんかそういうネットワークってすごい重要だなって思います。
はい、いいですね。そうですよね。私も春に西日本新聞で開かれた研究会に参加していたんですけど、その時会った下野新聞の方とメールでやり取りしていて、こういう東京都内の情報でこういうのがありますけど取材しますかっていうのを時々送って、
そうなんですか、
はい、個人的にも、
はい、
いいですね、そういう連携が余ると、
はい、心強いですよね、
うん、じゃあやっぱりそういう恵比寿の記者が取材してほしいネタとかあれば、ぜひ、
はい、
東京新聞ウェブへ、
はい、ぜひお願いします、うん、
はい、じゃあ本日はここまで、デジタル編集部の恵比寿の記者とニュースあなた発について話してきました。概要欄の投稿フォームからご意見ご感想をお待ちしています。フォローもお願いします。お相手はデジタル編集部の宮吉人と
社会部の奥野彩でした。
恵比寿さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。